エスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子をあざけり、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。ここでイエス様はご自身の十字架と復活を弟子たちに予告されました。マタイの福音書にはこのイエス様による十字架と復活の予告が3度出てきますけれども、これが3度目の予告です。最初の予告、2番目の予告はどこで出てきたでしょうか。16章と17章で出てきました。その度に弟子たちはこのイエス様の言葉を心に留めたことでしょう。そして今いよいよエルサレムに登る時がやってきたのです。そこはイエス様が十字架にかけられる場所、イエス様の生涯のクライマックスが今まさに訪れようとしていました。しかしその時に至ってもなお弟子たちはこのイエス様の十字架の意味を、またイエス様の十字架が指し示す私たちの生き方を、弟子たちは全く理解していませんでした。20節、21節、その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し願い事をした。イエスが何をしてほしいのかと言われると、彼女は言った。私の二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるとおっしゃってください。イエス様が十字架にへりくだりの道をまっすぐに進んで行かれるとき、その弟子たち、彼らはどうやったら自分が人よりも偉くなることができるか、そのことを考えていたのです。彼らのその望んでいたことの内容だけでなく、彼らが取った方法にも驚かされます。彼らは自分の願いを自分で直接言うのではなく、母の口から言わせました。子供のためなら何でもしたいと思うのが母親ですから、母親に頼めば言ってくれると思ったのでしょう。もちろんそれは母親自身の願いでもあったでしょう。でもその背後に偉くなりたいという弟子たち自身の思いがあったに違いありません。でも彼らはその自分の思いを直接イエス様に伝えることはしませんでした。ここに弟子たちの臆病さ、また弟子たちのずる賢さを見ることができるでしょう。しかしこの箇所をもう一度読み返してみるときに、この二人の弟子、ヨハネとヤコブ、そしてその母は素晴らしい信仰を持っていたということも見ることができます。まず彼らは神の国が来ることを信じていました。そしてその時イエス様がその国を治められることを信じていました。イエス様が旧約聖書に予言されたメシア、神の子であることを彼らは信じていたのです。そしてさらに彼らはイエス様に従う者たちがイエス様と共にその神の国にあって治めるものとなるのだということも信じていたのです。これらは全て正しいことであり、またそのことを信じていたということは本当に素晴らしい信仰です。ここから分かることは、どんなに素晴らしい信仰が与えられていたとしても間違いを犯し許し、また時に間違ったものを求めてしまうということがあるということではないでしょうか。私たちの心の中には様々な思いが渦巻きます。 私たちはイエス様を心から信じ、イエス様を愛そうと思いつつも、自分の思いがイエス様の思いから離れていってしまうということがあります。イエス様に従いたいと一方では心から願いつつも、人よりも偉くなりたいという、またイエス様の思いと正反対の思いを心に抱いてしまうということがあるのです。ですから私たちはどのような状況にあっても、いつも目を覚ましてイエス様によって名を清めていただけるように、絶えずイエス様の前に謙遜に祈り求めていく必要があるのです。神様の知恵を、またイエス様の清めを、私たちは絶えず求めていく必要があるのです。仕えることよりも人の上に立つことを求めたこの二人の弟子、しかしその間違いを犯していたのはこの二人だけではありませんでした。24節を見ると、他の10人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てたとあります。なぜ他の弟子たちは腹を立てたでしょうか。まるでこの二人が間違っていて自分たちは正しいというかのように、彼らは腹を立てました。しかしその腹を立てた理由は、この二人の弟子のことを羨ましいと思ったからに違いありません。私たちも偉くなりたいのに、彼らだけそのようなお願いをしてずるい。彼らが腹を立てたことが示しているのは、彼らもまたこの二人の弟子と全く同じ欲望を持っていたということです。私たちも他の人のことで腹を立てることがあります。あの人はとんでもない、私はあんな人などごめんだ。しかしそのような時、自分の心を見つめてみると、自分が実はその人のことを羨ましいと思っているということに気づくことがあります。自分は本当はやりたい、でもできないこと、やらないようにしようと思っていることを、他の人が堂々とやっていることを見るときに、あの人だけずるい、そのように思っている自分を発見することがあるのです。そのことがはっきりと示すのは、自分も実はその人と同じ心の問題を抱えているのだということです。そんな弟子たちにイエス様は何と言われたでしょうか。22節、イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。彼らができますと言うと、どう続きます。イエス様はここでまず、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないと言われました。これはイエス様が十字架上で言われた言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか知らないのです、とその言葉を思い起こさせます。私たちはこのイエス様の言葉に、イエス様の大きな悲しみと、またイエス様の私たちに向けられた大きな憐れみとを見ることができると思うのです。私たちは心の鈍いもの、イエス様の心を悟ることのできないものです。そんな私たちの姿をイエス様は悲しまれます。しかしそれで終わりではありません。イエス様は私たちを憐れんでくださるお方、自分が何を願っているか分かっていないと言われながら、私たちが分かるように、私たちがイエス様の御心を悟ってその通りに生きることができるように 私たちを優しく諭し、また導いてくださる、そのようなお方であるのです。私たちはそのイエス様の愛の御声、諭しの御声を聞き続けていく、そのようなものでありたいと思います。そしてイエス様は言われました。25節から27節をお読みします。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、諸民族の支配者たちはその上に君臨し、また偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の間で偉くなりたい者は皆に仕える者となり、あなた方の中で頭になりたい者は皆のしもべになりなさい。イエス様は神の御子、私たちの王であられますけれども、誰よりもへりくだられたお方でした。ヘロデ王が権力を振るう中で、イエス様は小さな馬小屋に人となってお生まれになりました。罪人を愛し、罪人と共に食事をし、彼らと交われました。悪霊に取り憑かれた人、病に侵された人に目を留め、悪霊を追い出し、病を癒されました。そしてイエス様は十字架にかかって私たちのために死んでくださったのです。そのイエス様のへりくだられた姿、それに倣って私たちもへりくだって生きるように、神と人とに仕えて生きるようにと、イエス様は私たちを、弟子たちを招かれ、また私たちを招いておられるのです。神様に用いられた偉大な器を見るときに、その謙遜さに私たちが驚かされるということがあります。世界宣教の父ウィリアム・ケアリーという人は職人の息子でした。彼が世界的な宣教師になった後、ある集会である役員が大きな声でウィリアムに、あなたは昔靴屋ではありませんかと靴屋ではありませんでしたかと尋ねたそうです。すると彼は少しも嫌な顔せずに、いいえ、私はそれよりも下の靴の修理屋でしたと答えたそうです。人々は彼の数多くの働きのゆえに彼を素晴らしい人物であると評価しますけれども、当の本人は自分のように取りに足らないものを救ってくださり、用いてくださる神様に感謝し、神様を心から愛し、神様にただ仕えていった、それだけでした。その神様との愛の関係の中で、自分に与えられたものが5タラントでも2タラントでも、もらった額に不満を持つことなく感謝をし、多くの身を残しました。ウィリアム・ケアリーには学歴もお金もありませんでした。宣教に出ていく時も、イギリスの教会は彼には資格がないと言って派遣しようとすらしなかったそうです。しかしそのウィリアムが、素晴らしい学歴の人もできない偉大なことを成し遂げました。大学を建て、聖書を16カ国語の言語に翻訳し、インドに福音の種をまいたのです。神様は謙遜に神様の前に出ていき、神様に献身する、そしてそのようなものを用いられるお方です。神に仕え、また隣人に仕え、 涙を流すものを用いてくださる方です。自分が何を持っているか、自分に何ができるか、そのようなことは関係ありません。ただ私たちが主を心から愛し仕えていくときに、また隣人を心から愛し仕えていくときに、多くの実を結ぶ素晴らしい人生を神様が送らせてくださるのです。そして最後に覚えたいことは、イエス様はこの十字架への歩みに私たちを招かれますけれども、イエス様は私たちに模範を示してくださっただけではなく、イエス様の十字架の道をついていくための力をも私たちに与えてくださったということです。最後に28節をお読みします。新約聖書全体の中でも大切な箇所であると言えるでしょう。28節をお読みします。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、この身の代金という言葉をに注目したいと思います。身の代金とは奴隷を買い戻すためのお金です。私たちは罪の奴隷、死の奴隷でありました。滅びて仕方のないものでありました。しかし罪の奴隷であった私たちをイエス様はご自分の十字架を持って買い戻してくださったのです。そしてイエス様は十字架にかかり復活され、私たちに永遠の命を与え、また聖霊をお与えくださいました。私たちはそのイエス様の十字架の血潮によって清められ、罪の奴隷ではなく神の子として生きる道が与えられました。聖霊の力によって清くされ、神様の御心を行い、神を愛し人を愛し仕えていく、そのような人生を送ることができるように、イエス様がその道をお与えくださったのです。ですから私たちはイエス様の用意してくださったへりくだりの道、十字架の道、仕える道をイエス様の模範に習い、またイエス様と共にイエス様の力によって生きていくのです。今週1週間も私たちはイエス様の十字架を見上げたいと思います。イエス様の十字架を見つめ、そのイエス様によってまた力をいただきながら、イエス様の十字架の後を歩んでいく、そのような私たち一人一人として今週1週間も歩ませていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、この朝も私たちに御言葉をくださりありがとうございます。自分がどう思われるのか、また自分が周りの人の中で、社会の中でどのような位置にあるのか、どれだけ上にいるのか、そのようなことに心を配ってしまいやすいものです。どうぞ私たちがイエス様の十字架を見つめることができますように、誰よりもへりくだられた、自分を与え尽くしてくださったそのイエス様の姿に私たちが少しでも近づくことができますように、あなたの前にへりくだり、あなたを心から愛し、また隣人に心から仕えていく、愛の行いを示していく、また私たち一人一人としてくださいますように、そのことをしてくださるのはまたあなたであること、あなたの十字架の血潮であること、また聖霊の力であることを、ことをもまたあなたが教えてくださってありがとうございます。どうぞ今週一週間、あなたによってますます清められ、あなたの御霊に導かれて住んでいくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。